今日の在宅医療安心を支える、住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうために、京都府医師会の先生に週替わりでご出演いただきお話を伺っています。4回目の今日のテーマは、介護サービスって何？お話は京都府医師会理事の市田哲郎先生です。市田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大切な家族が高齢になりますと、ふと頭をよぎるのが介護のことです。でも、いざ介護が必要になった時に頼れるのが介護保険サービスなんですよね。この介護保険制度、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みなんですが、そもそもこの介護保険制度が誕生した背景から、市田先生、教えていただけますか？
はい。皆さんもご存知の通り、日本だけではなく世界的にも高齢化が進み、医療費、特に高齢者にかかる医療費が多くなってきています、
はい、
そこで約20年前の2000年に、医療の中の介護に関係する部分を分離して新しい保険制度を作ったのが介護保険です。
なるほど。この介護保険制度は少子高齢化が進む日本において重要な社会保障の一つということですよね。でも、まだこの介護保険の利用については知らないという方多いかと思います。まずはこの介護保険を利用したサービス、どのようなものがあるのか教えていただけますか？
はい。介護保険サービスは大きく2つのサービスに分けることができます。1つ目は在宅で受けることができるサービスです、
はい、
2つ目は施設に入って受けることができるサービスです、
うん、高齢者の方もご自宅で生活をされる場合もあれば、施設に入所されて生活をされる方もいらっしゃるので、でこの2つの、ね、サービス詳しく教えてもらえますか？
はい、そうですね。まず1つ目の在宅で受けることができるサービスには、ヘルパーさんが来てくれて、食事や入浴、排泄などのお世話をしてくれるホームヘルプサービスがあります、
はい、
他にも看護師さんがお家まで来てくれて健康管理をしてくれる訪問看護や、理学療法士さんがお家まで来てくれてリハビリをしてくれる訪問リハビリなどのサービスがあります。
まあ、高齢になって移動がね、なかなか難しいという方もいらっしゃいますから、そう思うと非常にありがたいサービスですよね、うん、介護からリハビリまで幅広く対応して充実しているということですね。
そうですね。他にもデイサービス、デイケアなど、一定の施設に昼間通って入浴やリハビリなどを行う通所サービスや、
はい、
2、3日から数週間の短い期間入所してケアを受けるショートステイなどもあります、
うん、
また自宅を介護に適した環境にリフォームするためのサポートや、ベッドや車椅子などのレンタルもすることができます、
はい、
こうした福祉用具のレンタルは介護保険創設時からあるサービスなんです。
なるほどね。介護保険の創設当時から様々な人のために考えられたサービスがあるんですね。ではそのもう一つの施設に入って受けることができるサービス、どのようなものがありますか？
はい。施設系のサービスとしては、ついの住処としての特別養護老人ホームや、月単位で入所していただいてリハビリを行い在宅復帰を目指す老人保健施設、また比較的医療ニーズが高い方が入所する介護医療院があります、
はい、
またこれ以外にも認知症の方が集団で生活するグループホームや、ホームヘルプ、訪問看護、デイサービス、ショートステイを組み合わせた小規模多機能型施設も増えているんです。
じゃあ状況や目的に応じてその方に必要なサービスを受けることで、ご本人はもちろんご家族の方も安心できますよね。実際の今お伝えいただいたサービスを受けるためにはどうすればいいんですか？
はい。まずはご自身の住んでいる区役所の窓口でご相談ください、
はい、
区役所の方が申請から手続きについて説明してくれます。最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談されてもいいです、
うん、まずは区役所など市町村の窓口に相談をするということですね、まあ、こうした情報をあまり知らないという方、どうしたらいいですか？
はい、基本的に区役所には案内用の小冊子もありますし、ネット上でも簡単に検索できますから、ご家族の方やご自身に適した方法でご相談するといいですね、
うん、
そして知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、申請すると調査があります。
調査があるんですか？どんな調査なんですか？
はい、実際に調査員さんが自宅や入院先のご本人に会いに来てお話をします。
はい、
介護保険は医療保険とちょっと違うんですよ。森谷さん、分かりますか？
保険の適用に条件があるとか、そういうことですか？
そうなんです、
うん、
介護保険には要介護認定というものがあります。
はい、
簡単に言うと、その人の介護にどれくらい手間がかかるかを調査し、それによって要介護度を判定します。うん、その要介護ごとに限度額を設定することで、介護サービスの使いすぎを防ぎ、制度の破綻を避けようとしたものです。
確かに状況はね、もう人によって様々ですもんね。
はい、約1ヶ月で要介護度が判定され、その限度額の中で必要なサービスを利用します。
うん、
とはいえ、お近くにどんなサービス事業者がいるのかも分かりませんよね。
はい、
そこでその人に必要なサービスを提案し、プランを立ててサービス事業者と連絡するのがケアマネージャーです。ケアマネージャーはご自身のことをよく把握した上で介護サービスを提案してくれます。
はい、
我々のような主治医同様にじっくり付き合っていただきたい存在です。
なるほどね。このケアマネージャーさんという方が介護保険サービスを受ける上ではとても重要な存在になりますね。
はい、
では実際にこの介護保険サービスを利用する上で何かアドバイスありますか？
はい、まず一つ目は、悩むくらいなら相談してくださいということです。
はい、
誰にというと、我々医師やケアマネージャー、訪問している看護師さんやヘルパーさん、誰でも構いません。
はい、
介護サービスを受けるのは初めてだし、ご家族も今まで介護なんてやったことがないという方が多いです。やったことがないのですから、分からなくて当たり前です。真面目な方ほどあれこれ考えがちですが、我々に相談してくださった方が悩む時間も少なく解決できます。
確かにそうですよね。お一人暮らしで一人で悩むなんていうのももちろんですし、まあ親と二人で暮らしていて老老介護なんていう言葉も今ありますけど、家族も自分たちだけで悩むよりも誰かに相談をするということが大切ですよね。まあ、そういう意味で本当に早めに相談できる人を見つけておくということが大切ですよね。
おっしゃる通りです。それと私からもう一つ大切なアドバイスがあります。
はい、
それは介護をしているご家族へのご忠告になりますが、介護のために仕事を辞めないことです。
あ、そっか。実際介護のために仕事を辞められる方って多いんですか？
そうですね。その結果苦しい状況になってしまう方もいらっしゃいます。
はい、
要介護状態になる方の多くが80代以降です。そのお子さんの年代はだいたい50歳代ぐらい。この年代は家庭でも職場でも重要な時期ですよね。
はい、
介護のために仕事を辞めてしまうと、再就職しても給与が元の 60% くらいにしかならないというデータがあります。はい、お子さんの教育費が一番かかる年代です。貧困の連鎖をスタートさせないためにも、できるだけ仕事は辞めないでいただきたい。そのために介護保険サービスがあるんですから。
いや先生、本当そうですね。家族だけで何とかしなければって思うと、時間を考えても仕事辞めなきゃって思われる方多いと思うんですが、介護サービスをうまく活用していけば仕事は続けられるっていうことも選択肢に出てきますもんね。
はい、
だからこそね、先ほどもおっしゃっていただいていましたが、周りにどんどん相談することが大事になるということですね。
はい、その通りです。どのようにするのがいいか、どんどん相談してください。一緒に考えましょう。
うん、
最近では企業も徐々に介護休暇を取りやすくしてくれる方向のようです。社会全体で介護を考えていく世の中になっていってほしいと思います。
本当そうですね。介護が必要になった高齢者を社会全体で支えていくということですよね。そしていざ介護が必要になった時は、一人で悩まず主治医の先生や周りの方にぜひ相談してください。介護が必要になった方も、またそのご家族にも寄り添ってくださる方々がいらっしゃるということなんですよ。今日は介護サービスって何をテーマに、京都府医師会理事の市田哲郎先生にお話を伺いました。市田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後まで。次回は来週3月7日月曜日の午後3時35分頃から、認知症を抱えておられる方やご高齢でお一人暮らしの方でも 在宅療養できるの？というテーマで京都府医師会理事の西村幸秀先生にお話をいただきます。